さあ FM 岩手沖の皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるプロバンパーソナリティのみおんちゃんことみおねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。と
こんばんは。
今日は423回目です
ということでね、はい、プロバンがね、
はい、
うん、
で423とくればと私の誕生日と同じ数字ですねということで、
本当にね、私羨ましいですよ、その誕生日への敏感さというか何、自分を表す情報への敏感さ自分がもう自分のファンみたいな。
やっぱりこういうことをしている身であるからには、
はい、
自分大好きっていうのは結構大事なんじゃないんですか。
もうね、才能だと思いますよ途中からそうなろうとしてもなかなかなれないですもん。
あなた今年42歳になろうといういい年したおっさんがね、はい、
だから自分ファン歴42年目でしょ。
誕生日誕生日って叫んで歩いてるさ
、うん、
同い年が果たして日本に何人いるかと。
もうすごいレアですよきっと。
いませんぜきっと、
うん、あのクリスマスケーキいっぱい食べるでしょ、
はい、
誕生日はどのように。
これはねケースバイケースですね。
あ、そうですか、
はい、買って食べる時もありますし
自分で、
はい、
一人って、
はい、
お
でなんかね、あのケーキ屋さんの方で気を使っていただいてですね、
はい、
なんかあの和志くん誕生日おめでとうみたいなのが書いてあったりしてさあもうね、
はい、
おそらく今一斉にね、
うん、
FM やっての聴取率が下がったと思いますので、ね、呼び戻すためにね、はい、素敵なゲストをご紹介しましょう。
はい、今週はトロンボン奏者の吉原正則さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
ね、まあ、吉原さん来てますから、
はい、
おすがりするしかないと。
そうですね、
いう方向でいきたいと思います。
はい、
プラバーンということで吉原さんをお招きしておりますよと、
はい、
そうなりますと、ね、いつもね何かとおすがりする私でありますが、
うん、
今日はなんかでもすがるっていうかね、さっき打ち合わせの時にさ、
うん、
なぜか UFO の話になるというね。
ああ、なりましたね。
ここ3人トロンボン吹きだっつってんのに、
うん、
なんで UFO の話になるんだと
今日混じり気ないと思ったら混ざりましたね。
ベロンとね、混ざったってかもうひっくり返ったぐらいの感じ吉原さんって UFO は吹いたことあるんですか。
はい、はい、1回だけですね、演奏会で、金管アンサンブルの中で。
ああそうなんですか。
UFO 担当させていただいたんですけれども、
はい、
重重奏だったですかね確か、
はい、
なんですが、まあ指がちょっと回らなすぎてですね、
ね、
もうルラとかってこう、うん、あの上がる音形とかですね、音階とかですね、もうごまかしまくって最初とゴールしか合ってないっていう、そういう感じでした。
あれは本当に何中楽器なんだと。
何中楽器
なんとなくほら結構ね、こうとっつきやすい楽器としてこう挙げられません UFO って。
あ、そうなんですか。
なんか割とこうね、
へ、
いい柔らかい音色がしやすいだとか、
ね、
うん、
そうなんですけど、そうね、舐めてかかったらとんでもない目に遭いますよと、
うん、
いうことでね、私も本当にこんなに私の指は言うこと聞かないのかと、
うん、
ね、僕はほら
薬指
薬指ね
って言えなくて今お姉さん指のおが出たんですね
そうで、なん薬指ね、
薬指ね、
力全く入りませんでね私 ね、
ね、
うん、他と同時に動かすのも難しいですし
ね、
ね、うん、中指と連動しちゃうし
ですね、うん、押したらはいいけど離れないみたいな、上がらないみたいな。
そうですね、
はい、私だけじゃないわけですよね、この薬指が不自由だっていう人は、はい、
だから、ね、あの UFO もそうですけど、木管とかね、指いっぱい使う楽器の人たち本当に尊敬ですよね、トロンボン吹きとしては、
ね、すごいですね、うん、人間技じゃないと思います本当に。私なんかもう小学校の時にあのリコーダー吹く時点でもう挫折してましたんで、全然もう。
そうだ、薬指のところ穴2個ある。
ええ、
うん、薬指と小指
ありますね、
ちっちゃい穴2個ある、
は
い、
ここのとこが
で、半ふさぎみたいな時ありますよね。
半ふさぎ半音階ってこう。
やだ、
あ、そんなのありましたっけか。
うん、
全然記憶にないですね。
なんていうんですか、豚の鼻みたいになってますよ
そう
です、ね、
あるある、そういう穴ある。
そうそうそうそうそう、は
い、ちっちゃい穴2つ並んで、
うん、はいはい、あれ
何もわざわざ薬指のところにこれやんなくたってみたいな、
う
ん、
抑えられなくてあれがね、うん、困る
よね。いや、なんかね、小学生とかでやるじゃないですか、ユリコーダーもね、
うんうんうん、
早い
もうちょっと発達してから
、うん、 僕はだってその高校に入ってねトロンボーンを吹き始めて、
はい、
でその後大学行って、うん、で僕は教育実習に行ったわけですよね、
はい、
でそこでそのリコーダーの授業とかも目の当たりにするわけですけど、は
い、
その時になってこう大学生のミョンが行ってリコーダーを見てね、あ、なるほどと、
うん、
こういう風に吹けばもっと上手に吹けるんだなみたいな、この息の入れ方とかさ、うん、そういうのがね管楽器をやってやっとこう、
はい、
戻ってこれるみたいな、
うん、トロンボーンが先にあって ね、 そうですね、
何も知らないね小アッパちゃんにですよ
ゼロから始める
いきなり縦笛掘れっつったってね、それはね勢いよく息プーって入れるから下の方のドとかさピーって、ね、
低い音難しかったならないっ
すねあれ、
ね、でしてドとかレのあたり出ないじゃないですか、
は
い、
でも曲にはよく出てくるっていう ね、 ね、うん、
だちょっとね早いそうってことを私は提言したい。
なるほど、
ね、UFO の話をしていたと思うんですが、
吹奏楽器が広いよ、
ソプラノリコーダーの話になってんだってことでね、うん、私なんかあの押したピストンが戻ってこないってことがしばしばあったんですけど、あれはどうですか、この皆さんそんなご経験はないですか。
全く同感ですね。
やっぱありますか。
ありますあります。3とかですね、
ね、
1とかがこう上が押したけれども上がってこない、でも油かなと思って油を刺してもまたすぐあの上がってこない。
そうなんですよ、ジョバジョバ油さしてね、僕のこのオイルは一体どんだけすごいスピードで消耗するんだっていう感じ。あれ細川さんキョトンとしてますけど、
なんかねあんまり共感できないというか、
なんですか、
あんまり経験がな い、 い
う、どう思います、この私だけ才能ありますみたいな感じ。いや
違う違う違う、
筋が
多分小学校の時に最初に出会った管楽器がトロンボーンじゃなくてユーフォニウムだったんですよ。
あ、そっちから入ってるわけね。
そ、 う、それでなんか先輩が教えてくれる時にこうまっすぐ下に押せるようになるべく指伸ばして
それ
やってって言われてて、
あれ何なんですかね、もうだったらもうピストンの先っちょもそれ相応の形にしてくれよと思うんですよね。
そうですね、
要はこう握っちゃう力でちょっと内側にピストンを押しちゃうっていうか、
あれ完全に真上から押しなさいみたいな形状になってるじゃないですか。
はいはい
ね、伸ばしてやったらちょっとねいずいんですけどっていう。
そしたら何ですか、ピストンの角度を若干なんつうんですか、出っ歯の逆みたいにこう
出っ歯の逆っち
ゅうの内側にこうちょっと斜めらしてくれたらすごいやりやすいみたいなこと。
若干傾斜があった方がいいんじゃないですか。
傾斜ね、
うん、でしょうね、
そういうことですよ ね、はい、
そうですね。
でもそうするとあれですなんですかね、まっすぐ下に押せなくなっちゃうんですかね。
そうですね、多分、
うん、そうするとこう人によってやっぱ手の大きさとか違うから難しいんじゃない。だから 第二関節あたりで押してるかも。
まっすぐで
まっすぐで指先はもうあっち行っちゃっててなんかそうだった気がします。
よし今度練習して
みよう僕もなんかこれリベンジしたいなって気がしてました ね、 ね、
人によるかもしれないですけどね、やりやすいのが、
うん、UFO 吹きたくなってきた、
うん、あなんでなんで今日3人トロンボーンなのに
ちなみに私今しのぶえやってるでしょ今軽く。
あそう練習してるんですか。
軽くね、
お
まだ何も吹けませんよ、
はあ、
音階という概念もまだないですけど、
うん
うん、あれもなんかねこの指伸ばしてこのなんか指の腹っちゅうか、関節のあたりでね穴を塞げなんて、
あそうなんですね、
書いてたりするんです
よ。へ
塞がんねっつのみたいな感じでねダメだね
難しい。
てか僕は教員採用試験のピアノの試験でね薬指でしたよ、うん、ずっとキーボードで練習して、
あ軽いやつで ね、 ねでピアノ重いからね、
でピアノ弾くなんていう経験もうまずないから、
うん、
ボンって押した瞬間重って
なるなる、
ええ、もうそれでぐっちゃぐちゃになりました
ぜひそれはあれですね、吉原さんご夫妻の伴奏してる三上さんがもしまたいらっしゃったら、
あそうですね、ここにいましたね、うん、いい先生がね、
前一度いらっしゃったじゃないですか。
そうですね、
は
い、
うん、
じゃあもうねこの吉原夫妻と、
うん、
このピアノの三上さんを入れて、そして我々で、うん、ユーフォニウム四重奏&ピアノ、
どういうこと、なんでなんで
どこかでひっそりとゲリラライブを
やる。ゲリラライブ
大丈夫大丈夫、吉原夫妻がいればですね何度でもごまかし聞きますからね、
私たち伸ばしのとこだけ吹くとか
ね、いや帰って伸ばした方がね、
ああそっかボロが
伸ばさない方がいいかもしれない。
あそっかそっかそっか、
ポコポコポコポコ刻んどった
帰ってね、なんかよく分かんない感じになんて弱気な、いやいやいや
ね、せっかくですからね、
はい、
いつか、あ、ほら、プラバンドスペシャルコンサートがね、
うん、
プラバン500回もしくは10周年の時に、
じゃあすごい珍しいユニット
予定されてますから、
はい、
ね、うん、プレコンサートということであ
、ロビーコンサート、
ね、
ね、いいかもしれない、
ね、UFO 四重奏あんまないかも聞くこと、
ね、さらにピアノですから、
うん、
完璧ですよ。
500回だからじゃあ
これね来年の、ね、夏ぐらいなんですよ。
そうですね、
そうなんですね、はい、
ね、だからね、まだ先だから今好きなこと言ってられる
そうですね、うん、もう半年ぐらい前から好きなことを言いまくってますからね。
そうですね、
まあ、そろそろもう真剣モードになっていかないと、
うん、今夢だけが膨らんでいる。
今年の、ね、今年の夏の前あたりは会場どこにする、
そうそうそうそう、そういう話になってきますよね、うん、ちょっと大変だこりゃじゃあそれまでに UFO みんなで頑張りましょうと、
はい、
なんで、
さらいます、
はい、で今日はこんな言った話だけをしに来たわけじゃないですから。
そうですよ、ね、
リサイタルの話がありますから、
はい、
それ後半で。
プラバン、
今週はトロンボン奏者の吉原正則さんを迎えしております。
はい、
ね、でも前半は UFO とソプラノリコーダーの話ばっかり。
トロンボンの話一個もしないでしまったじゃないですか。
そうですね、まあたまにはいいじゃないかと、
うん、
ね、UFO 奏者の人怒ってるかもしれないけど今で、トロンボーン&テナーホーンソロリサイタル、
お、
なんつのがありますよと、うん、ということで、いつどこでやるんですかこれは。
はい、2月の11日土曜日、17時30分開演です。盛岡市民文化ホールマリオスの小ホールです。
あらあら、まあ素敵なホールでやりますね。
いや、借りられて本当にホッとしました。ここはですね、
いやいや、でもやっぱね、はい、吉原ご夫妻にはああいうホールがよく似合うと。
本当ですよ ね、
うん、入場料はどうなってますか。
はい、前売りで一般で1500円、大学生、専門学生、高校生、中学生は1000円です。小学生以下の方は無料です。当日券は300円増しです。
はい、どちらで買うことができるんでしょう。
あ、はい、プレイガイドとしまして、盛岡市の、マリオス、岩手県民会館さん、オデッテ、伊藤楽器店、東山道クロステラスセンター、安倍管楽器サービス川徳、アネックス川徳、矢巾町の田園ホール、芝町のアライビス記念館とナックス、花巻市のナハンプラザ、北上市の桜ホール、欧州市の音楽の森バースさんで、扱っていただいてます。
もうどこ行っても買えるって感じですね、
うん、すごいたくさん、
はい、網羅しまくって、はい、
非常にありがたい限りじゃないですか。
はい、
で、あれですね、あのこのピアノの三上さんも入ってね、トリオビオールかと思いきやそうではないと。
ああ、そうですね、全く同じメンバーなんですけれども、はい、このコンサートはそのトロンボーンとテナホーン の、 あのソロの曲をあのメインとしてやりたいので、
はい、
ピアノの三上さんにそのお願いして弾いていただいているというそういう形です。
なるほど、はい、トロンボーンとテナホーンね、テナホーンっていうのは何でしたっけっていうのを今一度ちょっとかいつまんでご説明していただいて。
う、
ね、
うん、
よく言う出てくるのはユーフォニアムとかですね、あのトランペットに近いあのコルネットとか、
はい、
あの辺の楽器があのサクソルン族って言われる仲間でして、まあ、金管楽器なんですけれども、あのちょっと柔らかい響きがして、うん、あの音が細かい音がこう結構あの上手にこう奏でられるっていうそういうものです。でファミリーの中のテノール担当ということで、あのテナーホーンという楽器があります。
なるほどと、
うん、
ね、リサイタルの中身ですが、
はい、
どういう曲をやるんですか今回。
はい、トロンボーンのソロはポーランドの、セロツキさんという方の書いた、ソナチネ、
はい、
ソナチナと書いてますね、ソナチナです、
はい、
それと、イギリスの、デレック・ブルジョアさん作曲の、トロンボーン協奏曲、
はい、
これはオリジナルはトロンボーンと、ブラスバンドのためのに書かれた作品です。
ああ、そうなんですか、
はい、それとあとビラロボスさんの、ブラジル風バッハ第5番よりアリアを演奏します。あとテナホンの方は、ポール・ヒンデミットさんの、アルトホルンのためのソナタ、ベルシュテットさんの、カプリチオ・ブリランテ、ロバート・クーパーさんの今流れてますアントールド・ストーリーですね。 あとこの他にあの3人で、あの演奏する曲もあります。
なんか例えば、
はい、
ブラジル風バッハって私すごいタイトルだけ気になってるんですけど。
ありますよね、
ね、はい、なんかあブラジルってあのブラジルでいいんですよね。
ブラジル、はい、あのボボブラジルのブラジルですけども。
ボボブラジル、
何何
そういう風に来るんですね。
あの南米のブラジルですけど。
そうですよね、バッハもあのバッハでいいんですか。
バッハですね、ヨハン・セバスティアン・バッハの。で、あのこのビラ・ロボスさんという人がブラジルの方なんですけれども、はい、あのバッハのそのヨハン・セバスティアン・バッハさんのその作品をあの解釈し直して、であの自分風にあの書いたのがこの一連の組曲になってるんですけれども、この今回演奏するのは第5番のアリア、うん、第5番の中からアリア、変わってるのがですね、編成ですね、はい、チェロ8本とソプラノ歌手1人。
ソプラノ歌手
あソプラノですね、はい、っていうオリジナルは編成なので、チェロ8本ってちょっとどんな音するんだろうって感じですよね。
そうですね、
はい、メロディーの人もいれば伴奏の人もいてって、まあチェロだから音域結構広いんですけども、うん、その広い音域の上にソプラノがこうふわっとこう乗っかって、すごく綺麗な高音で透明な感じでこう歌うっていう感じです。
今回はその歌のところをトロンボーンで吹く。
あそうですね、
おすごい、
は
い、
要するにだからこれはあれですね、もしもバッハがブラジル人だったら、
あそういうこと何
そうもしもシリーズ
そういう
ドリフみたいな
そういう感じなんですかね。
そうですね、はい、
じゃあメロディー的には聞いたことある感じだったりするんですか
ね。あ、はい、あのバッハのバッハの古いそのアリアに出てきそうな単調のメロディーに、最初はそのアカペラですね、歌詞がないんですけども、途中のところで歌詞がついてきてっていうか、
いろんな音楽があるんですね。
あるんですね、フルートの方とかよくやられるみたいですね、
うん、割と。そうなんですね、はい、
これ今回で何回目でしたっけ。
おかげさまで第5回になります、
ね、
そうですね、5回目ですね、
うん、毎回曲はどうやって決めてるんですか。
曲はもう私とかみさんがそれぞれあのやりたいものを持ち寄って、ね、付き合わせて流れ的にうまく組めるのかどうなのか、組めなければもうちょっと違うのないかとかっていう感じで、
流れ、その流れってどういうことなんだろうなって僕なんか不思議に思うけど、その曲を決める時のね。
そうですね、うん、似た、例えばあの似た調の、似たようなテンポの曲を2曲並べられたらちょっと困っちゃうんですよね。
あ、なるほど、お客さん的にも、
はい、
なるほど、
はい、なのでなるべくこう飽きないで聴いていただけるようなその順番の組み方を見出せれば、うん、あのそれで OK なんですけれども。
なるほどね、そういうことなのか。僕なんかもうね、やりたいの順番に並べてったらいいじゃないかって思うんですけど、それじゃダメなんですよ。
なんかもう濃ゆくなりそうですよ ね、
それじゃダメなの。
うん、
ちゃんと考えないと。
家族会議ですね、
そうですね、
選挙区会議が。ああ
、そうですね、
うん、そういう意味ではね、ご夫婦でやられてると四六時中会議ができるからいいですね。
そうですね、
ついつい集まるなんて日程調整をしなくてもね。
そうですね、集まるたびに飲むんだろうと
か、ね、そういうのない、ね、結局何決まったんだっけみたいな
大人のバンドあるある。
そうなっちゃう
飲むためにやってんだみたいな、しまいに
何も決まってないぞ結局っていう。
で直前に焦るみたいなね。
そういうことはないわけですからね、うん、ここにやがてあれですか、やはりお子さんが登場する日が来るんでしょうか。
ああ、それは楽しみ。楽器なんだろう。
あん、歌歌ってもちょっとまだあまり音程、ちょっと音程らしいものがちょっとついてきたかなぐらいなんです。まあ3歳なんで、
もうその時点で私は負けました
な。音程
いや、でもあれですよ、あの外れますよやっぱり。あの
なんか、ね、楽しみですよ、いつここに3人目の、ね、人物が登場するのか、
うん、ですよね。
楽器はその時何を持ってんのか。
ユーフォニウムだったりしてね。
ね、ぜひやらせたい、ユーフォニウム。
そうです
ね、ピストンの正しい押し方を教えていただきたいと、
うん、
思うわけです
よ。お母さん直伝でしょうから。
そうだよね、
うん、
やっぱ親がやってるっつうのは大変なアドバンテージですよね。
ね、羨ましい。
まあ、じゃあ特にあのお子さんに強制するわけではなく、
今のところまあ、はい、そうですね、やりたいって言ったらまあ少しずつやってもらおうかなっていう感じですけれども、
ね、我々としては登場を期待しつつも、
うん、
まずはこのご夫妻のね、
はい、
素敵な演奏を、
うん、
それで最後あれですもんね、ピアノの三上さんも入れて3人でっていうのもあるんですもんね。
はい、はいはい、そうですね、はい、3人ではさっきかけていただいたカルメンファンタジーを演奏する予定です、
ね、出演者3人なわけですけど非常に、はい、濃い内容でお送りしたいと思います。思いますって私が言って
お前じゃねえだろって
。お前がプロデュースしてんのかって
。ぜひプロデュースしていただきたいですね。
とんでもないことになりますからやめといた方がいいですよ。
まあでも本当でもこうですね、トロンボーンもテナホンも、ま、知らない作曲家の聞いたことない作曲家の聞いたことないような曲ばっかりなんですけれども、聞いていただけると、ああこんな感じかっていう意外とキャッチーな曲でだったりしますので、うん、ぜひ楽しんで聴いていただければと思います。
そういうことです。やっぱり知らないものに触れてね、
うんうん、
行かないと、
はい、
世界は広がらんよと、
うんうん、
どうだ、いいこと言ったな今僕は。
せっかく、ね、なんか吉原さんに上巻きしたみたい
な。乗っかっただけですよ、ただね。
そうそうそう、うん、
大変失礼しました。
言葉の隙間を埋めていただいた。
いいこと言ったな吉原さん。
大変恐縮。ありがとうございます。
は
い、
後でブログにチラシ載せます。
はい、
そちらご覧ください。
はい、今週はトロンボーン奏者の吉原正則さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。